ミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のマッスルゲストは株式会社ハッピーハートカンパニーの代表取締役社長でいらっしゃいます末永太一さんです。よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
さあ、ということでハッピーハートカンパニーというもうこの会社のお名前からすごくインパクトがあるんですけれども、
は
い、
素敵ですよね、響きが。
はい、末永さん、このハッピーハートカンパニーってどんな会社なんでしょうか。
基本的にはコンセプトはですね、はい、人に幸せを感じる会社なんですけれども、はい、商品といたしましては、はい、世界で一番幸せな国、はい、デンマークの通貨が、現行通貨が商品なんですね。これはどういうことかと申しますと、はい、この通貨の裏表合計4枚にハートの刻印が施しているんです。はい、でこれを、モバイルストラップとか、はい、メッセージカードにしまして、はい、で B2B で卸売で販売しているんですけれども、はい、持った方が、まあ、自分の夢や希望を、うん、達成をしていただきたいという願いを込めて、うん、この会社を立ち上げました。
素晴らしい。
ということはその実際の通貨を商品化別にして、はい、そして販売されるという、
はい、
そういうことなんですね。
アイデアですね。
そういうあのストラップとかそういうのって他にもいろいろあったりするもんなんですか。
他にはメッセージカードとかですね、はい、キャンドルホルダーとか、はい、今から手掛けていくのが、はい、もう来月には出ると思うんですけど、ペンダントとか、はい、幸せをいつも身につけていただきたいので、そういったものを今開発しております。
買いますよ。
ありがとうございます。
素晴らしい、はい、本当ですね。ちなみにその、ま、デンマークの通貨ということなんですけども、はい、例えばアメリカとかイタリアとか、はい、ま、スペインとか、さまざまな国の通貨があるとは思うんですけれども、はい、その中でもデンマークの通貨でそれをやろうと思われたのは何かあったんですか。
私があの大学を出た時から、はい、ずっとデンマークの仕事をやってるんですね。
はい、
ロイヤルコペンハーゲンというところから就職をしまして、
はい、
で何回も何回もデンマークに行きまして、はい、5年、6年前だったと思うんですけども、出張から帰った翌日に、はい、ベッドの上でぼーっとこの通貨を見てたんです。はい、でその時に裏表4つのハートの文様が刻印をされていると、
はい、
で当時国連が、デンマークが世界で一番幸せな国って認定されたのが確か7年か8年だったんですね。
はい、
あれこれで何かできるんじゃないかなと思いまして会社を立ち上げまして、もう今まで勤めてた会社を、退職手続きを取って、
はい、
何の根拠もないんですけれども、
すごい
立ち上げました。
勢いですか。
勢いですね。
でもやっぱインスピレーションが働いたわけですよね。
そうですね。それから根拠もなく3万枚とか6万枚とか輸入をしまして、それから商品を作って、であちこちに東京で売り込みに駆け回りました。
ちなみにあの純粋な質問なんですけど、
はい、
その他国の通貨を、はい、まあ、買うっていうのは、まあ、要はあの例えばドルを買うとかですね、はい、あの元を買うとかいろんなあの通貨を買う行為と同じなのかもしれないんですが、はい、それを加工して商品にするっていうのはどこの国の通貨でもしても
いえ、加工といってもこう穴を開けたりとかですね、はい、傷をつけたりしたらダメなんですよ。もともとこのデンマークのコインは、はい、真ん中に穴が開いてたものですから。
そうなんですか。はい、50円玉みたいに、
そうです、
はい、
だから加工がしやすいんですね。
なるほど。
はい、でこれを、まず当時どういったものが売れるのかなと思って東京都内の、はい、雑貨屋さんとか、はい、インテリアショップとか回った時に、うん、東急ハンズさんが壁の端から端まで携帯ストラップのコーナーがあったんです、うん、だから、まあ、商品の第1号はモバイルストラップにして、
うん、
でガラケーでもスマートフォンでも使えるものを開発しました。
はい、どうですか。でもパッと思いついてもその何ですか、こうパッで見てあのね、あの今ユーストリームご覧になっている方は分かるかもしれないですけども、まあ、ちょっと可愛いんですよ。
そうです、
ね、キラキラして綺麗でなんだろうなっていう感じではあるんですけど、まあ、そこにハッピーハートな、まあ、なんてコンセプトというか、
はい、
これを持って願いをに向かって頑張ってくださいっていう、
はい、
そこにこうなんかブランドとか価値とかを持たせることがすごいなと思ったんですけど、先生どう思われますか。
やっぱりもうアイデアというか、まあ、はい、根拠はまああったわけですよね。
その
デンマークが世界で一番幸せな国っていう
のがあって、
まあ認定というか、まあ承認されたのを知ってたという、まあ知識と、
はい、
でまあいつも見てる、まあその通貨が目の前にあって、そこにハートが刻印されてるっていうところに気がついたと、うんうん、
はい、
でハートはまあ皆さんにとってやっぱりこう幸せを感じさせる温かい、はい、雰囲気のものでもあるので、多分そういうものがもう全部有機的にも思考の中でまあつながったんでしょうね、
はい、なるほど。
ほんでそれでまあ行動に移したと。
すごいですよね。
いやすごいです。
そこもですね、あの、まあ、それデンマークは幸せかもしれんけど、このコインを持つことで幸せになれるとか、はい、幸せに向かっていくモチベーションをそこでこう自分に刻もうみたいな、そういうのをこうなんですか、ブランディングしていくのって何かその方法とか何かこう道筋があったんですか。
はい、
はい、
まずデンマーク人からの話になるんですけども、デンマーク人というのは常に幸せになることを考える。それはどういうことかというと、
はい、
こう自分の将来はこうありたいとか、はい、自分はこうなりたいみたいに、もうセルフコーチングがなされている国なんですね。
へ、
まあ、そう考えると日本に帰ってきて、はい、まあ、日本人はどうなるのかというと、それはどうかなというものがあって、でこれを持ったからといって確かに幸せにはなるとは言いません。よくあのお問い合わせで、
はい、
このコインにはどういうご利益があるんですかとか、うちはそういう宗教とかそういったあの会社ではございませんので、いやそうではないんですよと、このミッションっていうのは、あなたが何をなりたいのか、何を成し遂げたいのか、例えば春でしたらどこそこ大学に入学したいと、これはその背中を後押しする押すような商品なんですと、これを持つことであなたの夢をいつも意識しておいてくださいということで、この商品を作ったんです、
うんうんうん、なるほどですね。まあこうまあ、買って思うことで、まあ、そのおっしゃったようにセルフコーチング、
はい、
そういった感覚を自分で持つということですね。はい、セルフコーチングという僕あの言葉初めて聞いたんですけども、先生はあのご存知でしょうか。
いや、まあセルフコーチなんてもう誰だってやってるはずなんですよね。自分の都合のいい時とかに関しては
どういうふうな行為、
いや、まあ、例えば弦を担ぐとかいうのもそうですけれども、何かにまあ委ねて、まあそこにまあ方向付けをするということですね。でみんな思いを持つことっていうのは誰でもやることなんですけど、
はい、
持ち続けるってことはなかなか難しいのと、持ち続けてそこに努力をするっていうことと、はい、結果を見るっていうところまでやって、で見たけれどもそこでくじけずにさらに続けるってことになると、ほとんどの方がやっぱできないわけですよね。でも結論から言ったら、はい、それをやった人しかやっぱ成功はしてないわけじゃないですか、
はい
はい、だその時に、まあ、その教育のまあ手法としては、まあ、一つそのまあコーチングっていうのがあって、はいはい、まあ、それでうまい具合にそれをこうずっとこう持続させていくみたいなことを働きかけてのするわけなんですけれども、うん、それがまあ元からできているのがまあデンマークの方々っていうことですよね。
デンマーク人はですね、
はい、
もうこれ絶対という言葉を使わさせていただきますけれども、18歳になると家出るんですよ、
はい、
あの20歳になっても30歳になっても親と同居するっていう人はまずいないです。それはどういうことかというと、
はい、
18歳になって家を出ます。で一人で暮らします。そこで自分の思考で、生活をしていくんですよ、
はい、
だから、まあ、将来的な目標とかはもう、まあ、仲間はいるにせよ一人になった時に、まあ、さっき言ったセルフコーチングですよね、
はい、
常に自分で毎日の自分を問うんですね、
うん、
昨日より今日は何ができてたのか、明日は今日よりも何ができるのか、
うん、
常にそれを問いますし、
はい、
友達と会っても、うん、君はこの件についてはどう思う、僕はこう思うんだけどもと、
うん、
で言ったその意見に対しても否定はしないんですね。受け入れるんです、
はい、
まあ、そういったこう感覚っていうのはやっぱデンマーク独特の若者の、特徴じゃないかなと思います。
はい、そういう感覚っていうのはやっぱ教育とかで培われてきてるんですかね。
そうですね、義務教育にしたってそうですし、
はい、
義務教育12年あるとしたら、
うん、
担任の先生が2回ぐらいしか変わりませんし、その節目節目の時に君は何がやりたいのって、
はい、
何がやりたいのという言葉なんですね。うん、君はこれが向いてるからこういった方がいいよっていうことではなくて、うん、常に判断は個人個人が判断をするんですね。
はい、全く違いますね。
うん、違います。
僕も以前これはデンマークではないかもしれないんですけど、はい、あちらの北欧の方の教育ではもうそれこそ少人数なはい、クラスが多くて、で先生がもう一人一人のことを点数とかではなく、まあ、その能力でちゃんと把握していて、その進学の方法とかもなんか点数が何点だからいいよとか、うん、そういうのではないって聞いたんですけども、はい、
テストがないんですよ向こうは。
ですよね。
逆にデンマークの教育者が日本に来ます、はい、テストをして、なんで先生たち自分とこの生徒のレベルってテストしなきゃわからないのって言うんですね。あ、テストもないし先生が全部把握してますし、ある時小学校に教育視察に行った時に、はい、算数かなんかの授業だったと思うんですけど、うん、ある生徒が手を挙げて、はい、先生今度の土日にサッカーの試合があるんだけど、はい、僕シュート決めなきゃいけないんで、うん、外で練習してきていいかと、うん、もう先生はウェルカムなんですね。あ、そっちが大切だったらもうシュートの練習しとけよ。すべてその人が何が大切なのか、そこはもう最優先です。
全く違いますね。
違いますね。まあ、そういうのがこうベースにあるから、その、ま、こう経済的なというところもあるかもしれませんけど、気持ち的にすごくみんな幸せだっていう風な選択をしていける社会になってるわけですかね。
うん、やりたいことをやって、うんうんうん、で人に迷惑をかけずにやりたいことをやって、はい、で自分 でその自分のまあ道を作っていくわけですから、これはやっぱ素晴らしいし、やっぱ理想ですよね。
そうですね。じゃあずっとデンマーク国のですね、お仕事に関わられて、はい、そこのギャップはすごくずっと感じてこられた。
そうです。何にしたって違うんですよ。買い物にするにしたって、はい、5時になったらスパッと商談やめて、はい、また明日来てくれっていうわけですよ。はい、今から家帰らなきゃいけないから何が言いたいかというと、はい、家族が一番なんですね。夏になると白夜ですから、はい、自分のやりたいことが最優先なわけです。うん、そういう、まあ、身勝手な国ではないですよ。自分を大切にしてるということなんです。
なるほどですね。はい、じゃあもうそういったこう流れの経験でそのギャップもあって、もっと日本人にこうなってほしいとか、もっとみんな自由にとか、もうデンマークの人生き生きしてるいいなとかいうのがずっとある中のコインを眺めてハート4つみたいなのがリンクしたんでしょうね、きっと。
です、はい、もっと日本、
素敵な瞬間。
そうですね、自分の夢を達成してほしいし、まあ、それに対する何かお手伝いができないかなと思いまして。
まあ、でもこういう話をですね、小学校の時とかにまあ知ってたとしたらですね、デンマークに行きたいなっていう人も増えるような気がしますけどね。
ちょっと行ってみたいですよね。まずどんな状態なのか。
なんかですね、11月にツアーがあるらしいですよ。
本当ですか。11月に、
はい、ミスターデンマークって言われてる長阿弥幹雄先生っていう先生がいらっしゃるんですね。福岡にいらっしゃいますけど、毎年11月にデンマーク視察ツアーっていうのがありまして、そこに行けば大体で観光客が行けないような施設、福祉であるとか、はい、そういう教育機関であるとか、そういったものが見れます。
なるほど、
ね、ちなみにどれぐらいの規模で行かれるんですか。
人数ですか。はい、確か30人から40人だったと思います。
なんか興味ありますね。
いやもう日本のことしか知らないからですね、これ本当恥ずかしながら、うん、本当世界 その教育事情とかそんなこととかって、まあ、聞いてもびっくりだし、見たらもっとびっくりするんじゃないかと思ってですね。
いやなんか変われそうな気がしませんか。
本当ですよね、うん、今の世界を体感するいいチャンスかもしれませんね。
あと、ね、デンマーク人は体も鍛えてますよ。は
い、体も鍛えてる。起きた、いつその話をしようかなと思ったんですけど体鍛えてるんですか、デンマークの方。
体鍛えて自転車大国ですから。
はいはい、
あれはですね、確か何年か前かで COP、環境会議の時の、はいはいはい、の時に確か見たと思うんですけど、僕が、自転車の宣伝で、まあ、まあ向こうの人は、まあ、全員体鍛えてるって言ってもその太ってる方もいらっしゃるわけですよ。うん、で自転車に乗ろうと、はい、あなたの脂肪が燃料になるんだからと、はい、いうことがキャッチフレーズで、えらいストレートだなと思いました。あなたの体が、あなたの脂肪が燃料になると。で逆に僕は自動車に乗ると、はい、税金が 50% 取られますので。
はあ、それは何に対して 50%？ ガソリン代。
いえ、確か所得税か何かだったと思います。
こ
これはでかいですね。
どういうことですか、所得税の 50% 車乗ったら税金取られるってどういうことですか。
だから極力、乗らない、車乗らない、
そんなバカなみたいな税金ですね。
本当です。だからまあ自転車乗るんですよ向こう。
は
で自転車専用レーンっていうのもあって、もう走りやすいですね。
ちなみにですね、はい、ちなみにその医療費とかいうのは低いんですか。
医療費低いどころか医療費教育費すべて無料なんです。まあ、その代わり税金が 25% って高いですけれども、保証されています。
まあ、でもね、そうやってね国民の役に立つ使い方されるんだったら増えるかもですよね。
投票率も 88%、老いも若きも投票に行ってそれだけ幅広い政治が、約束されてるんですね。
なるほど、なるほどですね。その運動のへの取り組みですね、皆さん体鍛えてるっておっしゃったんですけれども、はい、それもあのご自身でやってるところも多いと思うんですけど、何かこの、
はい、
政府としての取り組みとかこう推奨と かそういう環境が整ってるとかそういうことってあったりするんですか。
ジム施設もありますけれども、まあ、一番の違いは自分の意識なんですね。経営者の人でも、常に体を鍛えておくことで、1年でも多く仕事をしたいという意識が根底にあるわけです。
なるほど。
でデンマークって、通称鉛色の空って言われてて、
はい、
年から年中曇天なわけですよ、
はい、
で少しでも光が差すとブワーって外に行って、はい、T シャツ上着を脱いで裸になって、はい、日光浴するんですね。で、夏になると白夜でしょ、
はい、
だから冬になると冬はもうほとんど暗いもんですから、うん、もう夏のうちにヨットだのサッカーだのもうスポーツ、もうスポーツ天国みたいな感じで。
へ
え、スポーツは優れてます。サッカーもそうでしょ、
はい、きっとあの緑もたくさんあって、
自然もあって
、はい、ね、クロスカントリーじゃないですけどなんかこう、ね、はい、ハイキングも含めて盛んなイメージがありますもんね、
はい、
なるほどですね。
ますます行ってみたいですね。
ますます行ってみたいですね、
は
い、
ぜひ。
でも本当にそうやって医療費も無タダだったりすると、逆に政府の方があんまり医療費かかったらあの国の財政圧迫するからみんな運動してみたいになりそうですよね。でもね、
まあ、自動的にそうなる、
ね、なりますよね、うん、そっちの方が絶対医療費も下がるわけだからですね、
うん、何しろですね、観光客みたいな外から行った人も無料らしいですよ、
は
い、
そうなんですか。
日本人が行って何か起こしたと、
はい、
病気とか、多分無料なんですよ。
それはありがたいですね。素晴らしい、
はい、
なるほどですね。
教育もレベル高いし、
おまけに治安もいいらしいです、はい、
そうなんですか、は
い、強盗なんかないらしいですよ、
世界で一番幸せな国デンマーク、
まあ、聞いてますけどね。本当に、まあ、本当に世界のことを、ね、あのどんどんこれからも伝えていただきたいと思うんですけども、
はい、
まあ、そんな瀬永さんと森部先生の接点ってどこなんですか。ようやくここに来ました
けど、やっと来ました、
やっと来ました、
はい、
ええ、
これはですね、ええ、今もう来ていただいてるんですが、あの社団法人の全日本コンディショニングコーチ協会の春日の方に、まあ、お越しになられてるんですね、はい、
何
筋トレ道場に、
はい、
あのご参加いただいてると。
あ、受講生です。
受講生、はいはい、筋トレ仲間なわけですか。
そうです。あの、まあ、僕の教え子、
はい、
資格取った子たちが今その担当してるんですけどね、
はい、そうなんですね、はい、ちなみに森部先生 その、まあ、トレーニングスタジオに、行き着いたきっかけとか何かあったんですか。
あれは数年前だったと思うんですけども、はい、森部先生のお弟子さんに花田香さんっていう方からのお誘いで、はい、素晴らしい先生紹介するから、食事一緒に行かないかって言われたんです、
ね、
で伺いまして、したら森部先生も5分で話して、なんて素敵な方なんだろうと思いました、ね、
本当ですか、ありがとうございます、はい、
そこでもう入塾と、
はい、でその時ダンスやってまして、
ダンスを、
はい、その時はですね、でターンがうまく回らないとかなんとかって言った、確か記憶があるんですけど、筋トレやるといいよっていうことで、でそれが年末ギリギリの時 で年始に入って、はい、すぐそのさっき言った、春日の筋トレ道場というんですけれども、
はい、
そこに、入塾するようになりました。
なるほどですね、はい、どうですか、じゃ あの入塾されて今どのくらいになるんですか。
1年
ですね、
ちょっとです、はい、
やってみてどうでした、最初の頃とかは。
最初はもうそれはしんどかったです。やり慣れないもんですから、
はいはいはい、
それはしんどかったですけど、 今はもうそれが習慣になってますので、はい、行かないとなんか気分悪いんですね。
ちょっと気持ち悪いなみたいな。
はい、
そうですか。体は変わったりターンは上手くなったりとか何か変化はございましたか。
体は変わりましたね。こう体が軽くなりましたし、はい、あと思考も、変わりました。それ何が変わったかというと、筋トレってこうトレーナーの方があと10秒あと10秒とかあと2回とかあと3回頑張ってくださいとかっていうわけですね、
はいはい、
でそれがやっぱ毎週毎週聞くわけですから、まあ、仕事においても生活においても、ストレッチ目標って言って、
うん、
もうちょっと頑張ろうかな、前だったらあもうここまででいいかなと思ったんですけど、はい、もうちょっと頑張ってここまでやって今日は寝ようかなとかっていう、うんうん、そういう感覚が身についたと思います。
なるほど、今のいい言葉ですね。
いい言葉ですね。
ストレッチ目標、
はい、
自分の伸びしろちょっと伸ばそうみたいない
いですね。
いやこれは間違いなく、はい、それは言えますね。
じゃあちょっとお仕事に対する取り組みとかモチベーションも、まあはい、筋トレをすることで上がったと、
はい、もうちょっと頑張って今日は寝ようかなとか、はい、
それができちゃうんですよね。体鍛えてたらですね、体力上がってですね、はい、その僕も分かりますね。なるほど、素晴らしい、もう体感されてらっしゃるわけなんですけど、はい、でも本当にこう元々はロイヤルコペンハーゲン、
そうですね、
あの器といいますか、
そうです、
あのお高い で, す、ね、ですよね、
はい、あのもらい物でしかない
ですね。そうですね、まあ、そこからで、はい、そこでずっと、まあ、あのお勤めになって、はい、ハッピーハートと、
そうです、ずっとデンマークの仕事
ですよね、はい、そして実は先ほどですね、このゲストコーナーの前にかけましたあのクラシックな音楽、
はい、
あれも実は千中さんの
オリジナルレーベルということで。
何ですかオリジナルレーベルって。
はい、
はい、
大学の時に吹奏楽部に入っておりまして、
はい、
で僕はサクソフォンを担当してたんですね、
ええ、
大学の吹奏楽部とそのサクソフォンパートはもうどん底だった、下手だったんですよ。
ほう、
もう指揮者からはなんとかせいやって言われるし、
ええ、
もうせいや君もうちょっとなんとかしてよとかって女子から言われるし、
はい、
僕は負けず嫌いで、
ええ、
これはちょっとなんとかするにはどっかから先生連れてこないといけないなって。でそのきっかけが、さっきの演奏家の荒木浩一先生がはい、フランスのパリ音楽院からちょうど帰ったばっかりの時だったんですね、
はい、
でその荒木先生に、ついて、うん、でもう短期間でめきめきと上達したわけですよ。で、それからまあサクソフォンの魅力可能性が深まりましたし、
うん、
で、アンサンブルコンテストの全国大会でも賞を取る、金賞を取ることができましたし、
末永さんが
素晴らしいですよね。
すごいですね。
短期間です、6ヶ月ぐらいで。
学生の時にですか。
はい。
おお。
いや素晴らしい。
そういったもじゃあクラシックはその学生の時からずっと親しまれてて、はい、
でまあここでまあ先生に恩返ししたいなということもあって、
はい、
ちょっとレーベルをですね、
立
ち上げました。
そうなんですね。
で伴奏は奥様の荒木真子先生が弾かれてますけど。
なるほどですね、
はい、
じゃあこれも、まあ、ハッピーハートカンパニーの、まあ、一つの、まあ、事業としてレーベルを、ね、作るとかってちょっと僕もなんかやってみたいなというか、もう素敵な、ね、伝えたいことをこう芸術の形で伝えていくとい う, いや
コンセプトが恩返しですから。
あ、ね、そこがもう僕みたいなもう本当、ね、金の亡者とは大違いでございます。
す
いません本当に素晴らしいな。でもそれが諸上作品が先ほどの、
はい、
ね、なんというタイトルでございますですか。
フランス音楽とバロック音楽、
はい、
そのままですね、
はい、あこちらですね、ユーストリームご覧の方はぜひご覧いただきたいと思うんですけども、はい、ミュージックデ
フランス、ミュージックデフランス、
デフランス、はい、すみません読めなさいでしたね。荒木浩一の音色には遊びのスピリッツを感じるというふうになっております。こちらどちらでご購入が可能だったりするんですか。
うちのインターネット販売で、
はい、
ご購入できます。
なるほどですね、はい、ではハッピーハートカンパニーで検索すると、
そうですね、
出てくるということですね、
はい、すごく素敵な曲ですよね。
素晴らしいですよね。でもそうやってこう一流の先生と今一流の方とか、まあ、学生の時にこう呼んで、
うん、
教えを請うっていうのも勇気だとは思ったりもするんですけど、
接点は、接点はですね、
どこからですか。
後輩が高校の時から、荒木先生についてたんですね。
へー。
で僕は当時大学4年生で、
はい、
後輩の方がバリバリうまいわけですよ、
はい、
で後輩に頼むから荒木先生紹介してくれと、はい、お願いして大学の方に来ていただきました。
はあ、その時にこの先生がキーポイントだって見抜かれたんですか。
もうその大学に来られて、はい、ポンって音出した時に、なんじゃこりゃと思ったんですよ。どっから音出してるのかなと思いまして、で直感的に、はい、これだったら室内楽で、うん、アンサンブルで全国狙えると、うん、当時サクソフォンのこのサックスの団体で、うん、九州で金賞を取った団体いなかったんですね、
うん、
これだったらいけるともう直感的に感じまして、
はあ、
で、6ヶ月間、うん、朝から晩まで練習しました。
おすごいですね。まあ、でもやっぱ努力の影とやっぱりそこに気がつくっていうところの、ね、うん、感性がやっぱ素晴らしいですよ。
そういうことですよね。
だからそれから、はい、まあ、今でもそうかもしれないですけど、うん、一流につけば結果が早いっていうのがなんかこう染みついてましてですね、
うん、
だからこういうふうな幸せ呼ぶ恋のデザインにしろ、はい、何にしろもう日本を代表するデザイナーの方とか、コピーライティングの方とかに全部お願いしてます、
は
い、
なるほど、徹底されてますね。
いやそっちの方が結果早いんですよ。
うん、
なるほど、今日たくさんのキーワードをいただいておりますよ。まあ、それがたとえお高いでしょ、一流の方というとやっぱ費用もかかるわけですけれども、それを払ってでも関係を気づかせていただいたり、
はい、
学んでいく姿勢を持っていく方がたくさんのことがうまくいくと。
そうですね、うん、まあ、はい、支払い金額は高いかもしれませんけど、やっぱ戻ってくるリターンもやっぱ高いわけですから、
うん、
ハイリスクハイリターンって、
うん、
なのでそこはもう大体感覚的にその大学のこのコンテストの、うん、時からこうなんかこう染みついたものがありますね。
なるほどですね、
はい、まあ、でも大学生の時からまあその感覚をお持ちで、それがもう何十年って続いてるわけですから、やっぱりそれは本物ですよね、このやり方は。
うん、その感覚っていうのが誰にでもあるわけではないのかもしれないんですけど、まあ、すいません、どうしたらその一流を嗅ぎ分ける感覚って養えるんでしょうか。
いやこれはいやいろいろこけたこともありますよ。
あ、そうですか。
そりゃこけたこともあります、はい、お願いしてダメだったこともありますけど、もうそれだったらもうスパッと、ま、切るって言い方はちょっときついかもしれませんけど、はい、いろいろ、
まあ、でもそれ決断ですからね、はい、結局は。
そうですね、なるほどですね。もうその本当感覚を大事にされて、本当に素晴らしい本当に活動といいますか、
はい、
いろんな多岐にわたるね、この活動をこれからも続けていただきたいなと思いますし、ね、いろんなキーワードを今日はたくさんいただいて、本当に、はい、本当に私も何かね、
本当ですね、
お返ししないといけないなというぐらいいろんなキーワードを今日いただきましたよ。
僕はもうとりあえず、はい、ペンダントを買おうと考えてます。
私も買わせていただきます。
ありがとうございます、
はい、ということで、本日のゲストはですね、株式会社ハッピーハートカンパニーの末永太一さんにお越しいただいております。ではその処女作のですね、はい、作品からもう一曲お届けしたいと思いますが、はい、曲紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、バッハ作曲のアリオーソです。
コミテンスタジオから生放送でお送りしています、福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いては教えて森部先生のコーナーです。今日の質問はゲストの末永さんからです。末永さん、よろしくお願いします。
はい、質問はですね、今、ちょっと前から、はい、ワンダーコアっていうものを導入して、はい、特に腹筋とかを、鍛えてるんですけども、はい、手とか足とか肩とか、はい、まあ、それぞれその部位別に何かこう、うん、家でできる効果的な筋トレをちょっとお聞きしたいなと思いました。
なるほど、毎週のトレーニングだけでなく家でもされてらっしゃる末永さん、素晴らしい。
素晴らしいですね、さすが経営者の鏡。
ワンダーコアってどんな機械なんですか。
いや、通販でね、はい、やってますよ、深夜番組とかで。
どんなん
ですか。後ろにこう倒れたら戻ってくるって
やつ。ああ、
はい、
倒れる時も腹筋使うぞみたいな。
はい、なんか私の知人もですね、買って1日だけ使って、あと何もしてないっていう人もいます
よね。そうなんですね。はい、なるほどなるほど。まあでもそのやろうという姿勢がですね、やっぱ素晴らしいと思うんですけど。
いや、まあ、実際なさってるからまあいいと思うんですけれども、はいはいはい、 どうですか、あの使ってみられてなんかやっぱ違いがあります。
はい、あの春日のトレーニングジムと同じように40秒3セットやってるんですね、
はい、
40秒やらないよりはいいですよね、うん、気分的にもこうやった感がありますんで、うんうん、はい、
これやっぱりね、あの実際に体を動かすということがまあ何しろ一番重要で、はい、あとはまあ続けるっていうことですよね、うんうんうん、でもし慣れてくればですね、はい、ワンダコはあの背もたれがついてるじゃないですか、
ついてます、
あれでこう補助して起き上がりやすいってことなんですけど、はいはい、それの効果がどのぐらい出たかっていうのをテストするときにですね、背もたれがない椅子、はい、まあ、もしくは台の上に座って同じように後ろに倒れるようにすると、はい、まあ、当然背もたれがないので足が浮いてくるんですけど、はい、浮いてしまったらちょっと危ないのでつま先がちょっと残ってるギリギリぐらいの状態の角度っていうのを作っておいてですね、はいはい、それで一番倒れたときに、はい、要は斜めにこう後ろにこうぐーっと離れていってお腹がプルプルしてきますよね、
はいはい、
そのギリギリの状態で何秒我慢できる、はいこれ以上我慢すると後ろに落ちちゃうかもしれないっていうところで起き上がってくるっていうのをちょっとテストでやっておくと、まあ普段やっているワンダーコアの効果がですね、あ、このやり方でいいんだっていうのをまあ確認できると思います。でそれ以外のまあ部位別で、まあ腕とか足とかということなんですけれども、あのご自宅でまあお仕事のまあついでになさったりとかするのであれば、やっぱり一番やりやすいのはですね、あのもう壁を使うか床を使うか、まあ、どっちかのシチュエーション、はい、まあ、もしくはその動かない頑丈なテーブルを使うっていうのが、はいはい、あのいいんですけど、
はい、
どういうポジションがお好みですか。立つ、床、椅子に座った状態、
椅子がいいですね。
いいですか、
はい、
椅子が一番やりやすいということであればですね、まずあの椅子の座面に手を当てまして、
はい、
はいはい、でちょうど今手がですね、はい、お尻の横ぐらいにあるでしょう
か、あります、
はい、その状態で肘をグッと伸ばしてお尻を浮かせてください。
はい、
はい、お尻を浮かすの、
はい、これきついですね。
そうするとこの浮かしてるだけで結構きついですよね。
かなりきついです、
は
い、
これ足上げなくていい、あのは地上についてても大丈夫、
ついてて大丈夫、
とりあえずは、
はい、まずは
つま先ぐらいです、
はい、グッと、はい、つま先だけ、
はいはい、
でこれが慣れてきますやがて、
はい、
まあ比較的、まあ、それこそ40秒我慢できるようになったら、はい、今度はそれを片足浮かすんです。
片足浮かす、
おお、はい、
きますね、
きますね、プルプルきますね、すでに。
それでこれができるようになったらちょっとまた下ろして、これは逆足をやる、
はいはいはい、
でまずは止めるのから始めてください、
はい、
で止めれるようになったらじゃあ今度は動いてみようということで、はい、連続して上げたり下ろしたりとかするんですけど、
足をですか、
はい、下ろすときにこの足をつかないで、いやその宙に浮いたまま
なるほど、
さらに高いところにグッグッとこう上げていく、はい、でそうするとこれは支えている、まあ、腕肩っていうのは上半身のトレーニングになります、
はい
はい、だからお尻をグーッと浮かしておくっていうことはですね、はい、肩を下にグーッと下げなければいけないので、実はあの胸の筋肉をすごく使ってるんですね、はい、だから大胸筋という、こう胸の筋肉が発達してきます、
はいはいはいはい、
そして、膝を高く上げることによって、まあ、股関節をこう、まあ、深く曲げる筋肉を使ってますので、お腹がへこみやすくなるんですよ。
うー、一石三鳥四鳥きてますねこれ。しかもやってみたら分かります、超きついですよ、
はい、今僕もやりましたけど
もう5秒10秒できついですもんねこれ、はい、
これがですね、はい、非常に有効なんです。でこれすぐ体が温まりますから、
すでに熱いです、
はい、
分かりました、
はい、
早速、
はい、これをですね、ワンダーコアとこうセットに
セットいいですね、
やると非常にいいです、
はい
はい、
ありがとうございます。もう一つねこう質問がある、
は
い、
うちの娘がですね、
はい、
熊本の大学に行ってて、
はい、
ちょうどあのこの前の震災の時間にいて、今福岡にちょっと避難して帰ってきてるんですけども、はい、やっぱり熊本の友達からよくこうメールとか電話とか来るわけですよ、はい、非常にこう落ち込んでると、はい、まあ、そういうまあ被災者の人とか、はい、こう気分的にこう落ち込んでる時に、まあ、こうメンタル面をどのようにこう持っていけばいいのかな、まあ、考え方を教えていただければと思ってます。
これは非常にまあデリケートな問題なんですけれども、はいはい、やっぱりあの一人でいる時間が長くなればなるほど、
ね、
人間というのはその思考をする生き物なので、
はい、
ほとんどの場合でこう頭の中でこうぐるぐるぐるぐる、まあ、余計なことばっかり考えてしまうというのがあります、はい、スポーツの場面でいうとそのゴルフとかでパットを打つ前に、はい、なかなか打てないとかいうときこういろいろ考えちゃうというのと全く同じようなことで、
はい、
それの深刻なバージョンになりますので、はい、なるだけその 一人でいる時間をまあ短くするというのが、あの、まあ、一番重要ですね、はい、環境的な部分に関しては、うんうんうん、それとこも考えをこもらせないように、こうとにかく誰かと喋る、はい、もしくはそういうことが許されないような、まあ、時間帯だとか、はい、まあ、近くに人がいないとか、うん、まあ、例えばそのこう通信が遮断されているとか、はい、いうような場合であれば、うん、体を動かすということですね、うん、それはもう日常生活動作では構わないので、うん、そのまあ、お掃除をするとかでも構いませんし、はい、うん、はい、もし知ってるのであればストレッチをやるとかいうのでも構わないので、はい、まず動くということで止まらないことが重要になります、はい、うん、止まってしまうとやっぱりまあダメージを受けてしまうっていうのはもうこれは間違いないのでですね、はいはい、そのことをちょっとアドバイスして差し上げたらよろしいんじゃないかなと思います、
は
い、
じゃあ早速伝えます。
はい、
はいはい、ということで今のお話はね本当いろんなシーンでも使えると思いますので、ね、あの皆さんもそうですね、ぜひ実践してみていただきたいと思います。はいはい、ということであっという間の時間でございましたけれども、瀬中さん どうだったですか。
初めてのラジオだったんですけれども、
はい、そうですか、ありがとうございました、
はい、本当に有意義な時間があっという間に過ぎていきました。
いや、はい、もうこちらのセリフでございます。もうたくさんのキーワードをいただきましてですね、はい、もう
今日だけでハッピーになりましたから、
ね、かなりハッピーになりましたよ、はい、ね、ストレッチ何でしたっけ。
ストレッチ効果ですかね。
そうです、ストレッチ効果、
ね、ストレッチポイント、
ストレッチポイント、
ストレッチ目標、
ストレッチ目標ですねというお話とかもね、一流と付き合いとかたくさんいただきましたので、ぜひ実践していきたいと思います。
一流探しましょう。
本当ですね。まず森部先生ですね。はい、森部先生と関わると、はい、本当みんなハッピーになるんですね。
ありがとうございます。
皆さんもぜひあの関わっていただきたいと思います。さあ今日の放送もですね、また後日も聞いていただけますようにポッドキャストで配信を行っていきます。Facebook をなさってらっしゃる方はぜひ福岡町角森部塾検索していいねをお願いいたします。そうしますと放送のアーカイブアップしていきますよ。また番組のスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからも放送をお聞きいただけますので、ぜひチェックしてください。ということで福岡町角森部塾、この番組は株式会社ゲット IMB 株式会社の提供でお送りしました。それではまた来週、せーの、ゴーマッスル。